高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は宝徳ビルメンテナンス株式会社代表取締役高村宗則社長のインタビュー解説編でございます。どうぞよろしくお願いいたします。高村社長とは私の次世代経営協会で毎月お会いするので、非常に私も話しやすい関係でしたし、話しやすいからこそちょっと踏み込んだインタビューもできてですね、非常に皆さんにとっていろんなヒントがあったんじゃないかなというふうに思っております。それではポイントを3つ、聞きどころについてお伝えしていきたいと思います。中村社長のこれはいいとこだなと思ったところ、1つ目はですね、現場をしながら会社全体のことをですね、常に考えていたということですね。そもそも会社に戻られたのがですね、経営を立て直したい、そのご兄弟として戻られたということですね。とはいえ、ご自身はいわゆるビルメンテナンス、いわゆる清掃の現場のお仕事っていうのは未経験なので、やらなきゃいけない。これですね、社長の息子だけど現場を全然知らない時にですね、パソコンにえいやと飛び込める、まあ、この勇気は素晴らしいと思うんですね。なかなかこれができそうでできないっていうのがですね、皆さんあります。でも思い切って飛び込んでみた。それまで大学で講師、経営学を学んだり教えてたりする人がですね、いきなりビルの、そういう施設の清掃の現場に行くわけですね。なかなか勇気がいったことだと思います。でもこれがすごく良かったんですね。で、もちろん様々ないわゆる技術的なことであったり、仕事の段取りであったりっていうのは、しっかり半年から1年かけて学ばれたと思います。でもその間にもちろん現場での技術は毎日毎日一生懸命されたと思います。と同時に頭の片隅で会社を再建しなきゃいけない、より良くしなきゃいけないってことを考えると、これって会社のどういうところの流れ、それは仕事自体の流れであったり、お金の流れであったり、人の流れであったり、そういうのをちゃんと頭の中で、これ経営学やってたせいでしょ、整理して考えたっていうのはですね、ホームページね、ご覧いただくと、にこやかな雰囲気の方なんですけど、しっかり考えてるなと。でもやっぱ後継者、後継社長はですね、現場するんです。私もやってましたけど、と同時にやっぱり、業績だったり、会社全体のことを頭の後ろで常に考えてますから、これってどうなるんだろう、これってどういうふうになるんだろうっていうのをですね、常に考えてやれたっていうのはですね、これは素晴らしかったなと思います。当然、やはり、この、ポッドキャストでも、音声配信でも、言ってますけど、その中村社長の場で、そのバックボーンとしての経営学をしてたので、経営っていうものに対して、ちゃんと考えることができた。単に売り上げが上がったとか下がったとか、現場がうまくいったとかうまくいかなかったっていう、その目の前の現象だけではなくて、それが結局経営として、要は人物金をうまく活用して成果を出していく、業績を上げていく、お客さんを増やしていく、満足を高めていく、どこに繋がってるんだろうかっていうのはですね、ちゃんと頭で考えて、いわゆる PDCA を頭の中で回してた。やっぱりそのね、後継者、後継社長をする皆さん、やっぱ経営の基礎知識って絶対必要ですね。もちろん、中村社長のように経営学を収めろというわけではないですけど、私の次世代経営協会の例会であったり、セミナーとか、 講座でもいろいろ教えてますけど、やっぱその会社を経営する女性、基礎知識って絶対必要です。日本は成熟社会ですからね。もう右肩上がりでどんどんいい、そういう市場にいらっしゃるんであればですね、何も考えずに気合と根性で行きましたけども、この20年、30年ぐらいですかね、成長はほとんど、社会としては非常に鈍っています。1% か 2% です。でも、会社の売上は 10%、20% 伸ばしていかなきゃいけないってなると、世間のスピードよりも超えていかなきゃいけない。となると、やっぱり、当然、理念であったり、行動力であったり、大切ですけど、やっぱそこに、ちゃんと成果に結びつく、知識があった上で、で、皆さんのそれぞれの現場を体験した上で、じゃあこれっていう風にですね、現場を経験することがちゃんと経営につながる、一気通貫になるという意味ですね、現場をやりながら常に会社全体のことを考えたっていうですね、これはぜひ皆さんに考えていただきたい。まあ、特に20代、30代前半の後継者の方はですね、目の前のお仕事、現場だけ一生懸命やってればいいとかですね、お金のことは全然知りません。それはそれで、今日まではいいと思うんですけど、今日からは、やっぱりそういう会社全体のことを知る、学ぶっていうですね、意識を向けていただきたいと思います。そしてポイントの二つ目は、これは先ほどのポイントの一つ目につながってくるんですけど、業績上げなきゃいけない。お客さんを増やしていかなきゃいけない。っていう時に、やっぱり自分の得意なやり方、そして得意な業界であったり、得意なお客様の層、ターゲット層という言い方をします。それにやっぱり注力した。っていうところがですね、これは中村社長の方ですね。インタビューの中でおっしゃっていたのはですね、お父様の時代はですね、大口顧客をしっかり取って、その方を満足して売り上げ上げてきた。そのいうやり方もあります。でも、中村社長の場合ですね、小口ですね、飲食店だったり、小さな施設であったり、小口のお仕事をたくさん取って、それをしっかり、顧客満足を高めるように、まあ、メンテナンスを掃除していくというのがいいわけだったんですね。で、これどっちがいいか悪いかっていうのは私、インタビューの中でも言ってますが、どっちも正解ですし、できれば両方取りたいですね。ただ人間というのはやっぱり、得て増えてあります。どっちが得意かっていうと、中村社長の場合は、小口のお客様にたくさんお客様の取引をするっていうのが、これは得意だったわけですね。好き嫌いって言ったら変ですけども、勉強の5科目と一緒ですね。なぜこの教科が得意なのかっていうのは、なかなか人間は言いづらいですね。で、苦手は苦手、得意は得意になるんですので、やっぱり経営する以上、自分ができて得意なところに力を注力するっていうのは、これは大前提だと思いますので、中村社長が、確かに大口はいいんだけど、ご自身が苦手だったんだと思います、これね。なので、小口の、まあ、小口って言ってもね、そんなにだいぶちっちゃくないと思いますけど、そういうお客さんはたくさんいてですね、管理は大変だし、現場も増えるんだけど、でもそれをやっていくというのが自分の経営スタイルだっていうですね、思ってやられたというところです。これは、やっぱりいろいろご自身でやられたからですね、ゼロから、本当飛び込み営業しながらお客さんを増やしてきたっていうことで、じゃあ、そういうやり方がいい。お友様の場合は、営業の経験がないっていうのをおっしゃってましたけど、でも、紹介紹介で大口が増えていく。このやり方もあるわけですね。なので、どっちが言われないですけど、自分がどれが得意なのか、で、得意って決めたらですね、そこに注力する。中村社長もですね、大口顧客はもちろん、顧客を増やしたいと思っているんですけど、やはり自分の得意分野の大口の顧客さんをたくさん増やす。という方が、自分としては合ってる。最終的に、インタビューの中でもありましたけど、その会社にお願いしてるんじゃなくて、中村社長あなたにお願いしているんだよっていうふうに顧客から信頼されるぐらいになっているわけですから、やっぱりその自分がどういうのが得意なのかっていうお客さんの増やし方、やっぱ中小企業です、経営者がお客さんも増やす9割以上責任があります、ね。自分の得意分野に注力する。これは単に大口小口だけじゃなくて、リアルの宣伝がいいのか、ウェブの宣伝がいいのか、 ね、高いも売るのがいいのか、安価でもたくさん売れないか。まあこれいろんなやり方があると思うんですけど、自分が得意なこと、後継社長の方、しっかり見つめて、そして、一回二回やるとですね、わかりますから、やってみるっていうことも大切ですね。そして自分が何が得意で人よりできそうなのかっていうのですね。よく言えばマーケティングですし、営業活動ですし、売上を増やすために何をすべきか、何が得意なのかっていうのです。ぜひご自身で磨いていっていただきたいと思います。そして三つ目はですね、この二つ目からさらに派生するんですけど、いわゆる経営方針が対立するとですね、親子でも見ますね。この中村社長もそうですし、非常にわかりやすい例で言うと、大塚家具さんはまさにそうなんですね。高級家具をしっかりと接客して、店舗を構えてやるところからですね、二代目の娘さんは、ちょっと低価格の、間口の広いお客さんに来てもらって、店舗も小さめでスタイリッシュにする。まあこれも真逆なわけですよね。で、どっちが言われはないんですけど、自分が得意な方をお互い主張したために、結局今、会社もね、なくなってしまいました。でそこはすごく重要だなと思ってるんですけど、ただ、まあ、そういう意見が対立するっていうのはあるんです。あった時に、やっぱり決定的に対立せずに、どこかで後戻りができるようにしとかなければいけないなと思っています。中村社長はですね、結局今はご自身の会社を創業してですね、まあ、同じ業種でやられているということなんですけども、このインタビューですね、僕は後半で根掘り葉掘り聞きましたけど、やっぱりまあその、家族の中でね、営業方針の営業会議とすらですね、まあなんか方針とか、やり方とか、特に業績が悪い時はですね、なんか意見がね、もにもにして感情的になっちゃうわけですよね。その時に売り言葉に買い言葉で、もういいやって、瞬間的に言ってしまったというのがあってですね。まあただまあそこからですね、まあその一日だけじゃなくていろいろあって結局辞めることになったということなんですけれども、中村社長の場合はそれはそれでご自身のお考えでされたということなんですよ。まあこれを聞いてるリスナーの皆様ですね。もちろん飛び出してもいいとは思います。いいとは思いますけど、まあだからといって関係性を全部切るというのではなくて、いつかは戻ってこれるように。これやっぱり親子の関係って一生切れませんから、それをですね、無理に後継社長の方から手放したり、関係性を切ってしまうことっていうのはですね、非常にもったいないんですね。もちろん自分の人生だし、自分の思いだったり考えを、それを伝えて、じゃあ今は別々の会社の方がいいかな、ということは、これはありだと思います。でもいつかは、継がなかったとしてもその会社っていうのは、いつかは何とかしなきゃいけないわけですから。逃げても絶対追いかけてきますからね。はい。なので、少し距離を取るっていうこともですね、このリスナーの皆さんで、今非常にね、厳しい状況の方もいらっしゃると思います。私も、本当に2年ぐらい、うちの父親と事務連絡以外、言葉を壊さない時もあったので、それはわかるんです。わかるんですけど、でもそこで、いや、待てよと。人生って長いので。長い目で見てどれがいいか。どうするのがいいのか。もちろん、ちょっと期間を送ってのはね、大切だと思いますけども、関係性すべて立ってしまうというのではなくて、どっかで後戻りできるように、どっかで修復できる。そういうですね、ある意味後継社長のしたたかさ、精神的なしたたかさをですね、ぜひ、これを聞いているリスナーの皆さんは持っていただきたいと思うんですね。でなければ、その、引き継ぐべき会社の何かを失ってしまうかもしれません。そして、これは多くの、まあ、哲学者なり経営者なりが皆さん言ってますけど、やっぱり、やった後悔より、やらずの後悔の方が大きいわけですよね。で、このポッドキャストのインタビューでもですね、もう本当にもう潰れるかもしれないという会社はですね、もう引き継いで、なんとか、やりきった。ここで逃げたら、一生後悔する。何人もいらっしゃいますね、インタビュー。ぜひ聞き直してください。ここで逃げたらもう潰れると思ってる会社を、よし、もうやろうと。で、ある社長はですね、もうあがけるだけあがこう。とかですね。もうできるとこまでやって、やったらもうおじいさんもきっと認めてくれるよ。とかですね。逃げないでやるというのはですね、非常に重要だというのをこのポッドキャストのインタビューでは何人もいらっしゃいます。ぜひぜひ聞いてみてください。 まあ思いつく範囲でですね、オーダースーツサダのサダ社長もそうですし、株式会社マジックランプの中井社長もそうですし、エンテックスの遠藤社長もそうですね。で、あとは州川口の川口社長もそうです。もうこう、逃げたらダメだと。非常に厳しい会社を、もうなんとかちょっとでもやるんだですね。そういうところでしたね。まあ、逃げずに、立ち向かう。そうすることによって、道がね、皆さん開けてきたので、ぜひぜひ、いたけるよくっていうこともね、大切だと思うんですけど、絶対自分が前向きにこれやるんだ。まあ、運命とか宿命とか言うとですね、言葉が重たいかもしれませんけども、やっぱり、その絵に生まれた以上責任がありますから、ぜひ、先代と経営方針が違ってですね、揉めても、まあ、後戻りできる、修復できるようなところで、うまく、これは後継社長が、待ったり状況を作ったり、そういう精神的なしたたかさを持っていただければなと思っております。はい、それでは今回ですね、報徳ビルメンテナンス株式会社中村宗則社長のインタビュー解説でございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。